じゃあ行きましょうか。
はい。
どうも。
やります？
ん？
いや、ほんまにもう今すぐ始まると思ってなかったんで、ごめんなさい。
なんか、もうキャラが、
はい。
ふわふわペイカンラジオの、あったくさんみたいになってますよ。
ああ、うん、
寝起き感とか。
寝起き感ですか？
はい。
あ、はい、もうちょ、はい。言ってください。はい。すいません。はい、
じゃあ行きましょうか。どうも、私がアニマルジャパンです。今回は M1 グランプリ2001の回を、やるということで、いつもは浅沼劇場の方で毎年、最新回をやってるんですけど、今回はイヤサガの方で、過去振り返り回という形でやりたいと思います。まあ、イヤサガじゃない、浅沼劇場の方でやってるメンバーを、集まっていただきました。まずは、浅沼さん、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。浅沼劇場旧支配人の浅沼です。よろしくお願いします。
まだ支配人でしょ？
うん。でも、それはなんつうんですかね、事実上の旧みたいな感じですかね。更新してねえっていう話ですからね。まあでも、最新回、まあ要は、結局 M1 回しかやってないんですけど、今、うんうん、劇場の方は。
うん、
まあ、なので、まあ僕はもう基本的にもう生粋のいやさ学校になってしまったんで、
はい。
はい、まあ、対岸の火事みたいな感じですよ、ね。
対岸の火事。どこ、まあいいや。
はい。
はい、もう一方、あばれラジオさんから、ちゃんながさんです。どうぞ。
湿度が高いね。
あ、お願いします。
MC!
どういうことですか今のは。
湿度、今日高くないですか？
あ、普通に喋ったんや。
普通に喋りました。
普通のことを言ったんや。普通のことを面白い風に喋ったんや。
辛口審査が始まってる。
カジワラみたいやな、なんか。
いえいえ。
あ、
なんでですか？いつもこんな感じちゃうの？
カジサクっぽいっすね。
ぽいっすね。うん、なんか、ロソに2回言うみたいな感じ。
そうそうそう。
うん、ほんまにチェックするのやめてもらっていい？あ、今日、何ですか、これいつも同じ3人ですけど、
うん。
僕1人じゃゲストみたいな感じ。
じゃあ、基本的にイヤサガは、はい、兄さんが MC で、他全員ゲストです。
はい。はい、よく出てる人と、たまに出る人の違いです。
そうです。
浅野さんでもレギュラーでしょ？
一応、レギュラーっていう名前のゲストです。
はい。
あ、じゃあ、僕、対岸の火事みたいな感じ。
まあ、そうですね。使ってくれると思わなかったけど。はい。
そこ
対岸の火事です。
一応、撮ってるけど、そこも流さなかんようになるやんか。
え、なんで消そうとしてたの？
今のだって消すとこじゃなかったです
か？あ、そっかそっか。あれ、収録前じゃなかったのか。
もう、やばいよ。兄さん。
はい。じゃあ今回、M1 グランプリ第1回の、配信を見て、思い出を語ろう的な感じでいきたいと思います。
はい。
はい。まず、M1 グランプリとはということで、ウィキペディアから説明を読んでいきますが。
いつもの怒鳴りないですか？
まだです。これオープニングです。
ごめんなさい。
はい。M1 グランプリは、吉本興業と朝日放送テレビ、過去 ABC が、主催する日本の若手漫才師を決める大会である。通称 M1。2001年から始まり、2010年に一度終了したが、2015年に復活し、以降毎年12月に開催されている。決勝戦の模様は、朝日放送テレビ、過去 ABC の制作により、朝日放送テレビ、テレビ朝日系列で生放送されるっていうことですね。
はい、兄さんと喋る、こっちで喋るのめっちゃ久しぶりなんですよ、僕。
はい。
さっきのなんか説明のところなんですけど。
はい。
よーく聞いたら、ヨシヨモトって言ってへんかなって、ちょっと、気になったんですよ、ね、今。
ヨシヨモト。
よーく聞いたら、ちょっと。
じゃあもう一回流してみましょうか。ちょっともう一回、ちょっと聞いてみますね。
はいはいはい。
ヨシヨモト工業と、全然言うてないです
ね。ね？
もう、言ってるパターンも取りましょうか。
いや、これしょうがないですよ、アニさん。やんないと。
うん。あ。吉本興業と、ほんま、言うてますね。
ああ、そうですね。これ、まずいです。
いやー、なんもレギュラーなってるわ、浅沼。連携がちゃうもん、なんか。やりてるんだもんな。
やりやすいわ。
やりやすいでしょ。ピッチさんだったら本番すかっていうだけです
よ。そうだよな。なんだ、なんだ
どんどん拾いますから、自由にやってください。
はい。
はいはい。
まあ今の説明通り、2001年から始まりまして、うん、まあ、それ以降ずっと、途中5年ぐらい休みましたけど、続いてるということで、うん、どうですか、お二方。M1 第1回から見てますか？
僕はもう完全に1回目から全部見てます。
チャナカさんは？
はい、僕も見てましたね、なんだかんだ。
うん。
うん。はい。結構、特に関西では大々的に宣伝されてたし。
そうですね。
なんかいよいよ始まる的な盛り上がりもあったし。
うんうんうんうん。
うん。
まあ一番でかかったの、賞金1000万が一番でかかったですね。
そうですね。
うん。
うん。で、まあこの後喋りますけど、その、登場する人たちも、まあまあ知ってる人たちやったから、
うん。
うん。なんか普通にお笑い番組をガチでやってるみたいな感じで、ちょっと期待もあったし。
あ、うん、うん、うん。
うん。で、そんな感じで見てた記憶があって、
うん、
で、今回、二十数年ぶりに見直したら、
うん、
めちゃめちゃ荒いなぁと思って。
特に進行が。
進行もそうやし、スタッフもそうやし、しんすけさんもふわふわしてるし、
うんうんうん、
全体的になんか全然固まってないなぁっていう感じがしましたね。
赤坂さんについては、
うん、
劇場さんの方で、ちょいちょい、うん、浅野さんいつも言ってるんですよ。
うん、
てめえの、そうそうそう。
クソだって話です。
もうめちゃめちゃ、僕覚えてるんですよ。うん、
はい。
これはね。
でもそう言えない、それよう言うなって思ってたんですけど。
うん。
あ、うん、確かにやわって。はい。
うん。だいぶ、これのことかって思いましたね。
思い
ました。うん、確かにクソですし。
うん。
うん、みんなクソでしたね、
そうなんです。
スタッフ関係とか司会者関係とかみんな結構全然ふわふわしてるなぁと思って、
うん。まあね、探り探りはやっぱなりますよね、でもやっぱり。
そうですね。
うん、そうですね。まあいろいろと問題があったのは確かにそうです。
うん。うん、
はい。
これどういう経緯で始まったかっていうと、まあ僕はね、しんすけさんが提案して始まったんかと思ってたんですよ。
あ、うん、思ってました。
ですよね。しんすけさんがそういう風に言ってましたもんね、最初ね。
うんうんうん、
これ、ウィキ情報なんですけど、ウィキ見てみたら、吉本側の提案だったんですね。
そうっす。
うん、吉本の偉い人がこんなんやりたいっていうのを言って、で、まあ、谷良一さんっていう、まあまあ、偉い人が担当になって、で、その人がしんすけさんに相談したんですね。
そうですね。
うん。な、しんすけさんが、ああ、いいやないか、と。うん。もう自分も漫才にお世話になったから漫才に恩返ししたいということで、ノリノリになったと。
うん。
で、この担当にあった谷さんが、しばらく経ってもう一回島田しんすけさんの楽屋に行ったら、もうがっつり内容が決まってて、
うん。
全国ネットのゴールデンでやろうとか、うん、賞金1000万でやろうとか、もう名前も M1 っていうのを決めてしまってて。
うん。
で、あ、もうそこまで決まってたんやっていう感じで、じゃあこっからプロジェクト進めていこうってなったら、もうテレビ局がほとんど相手にしてくれなかったんだよね。
う
で、ザ漫才とかやってるから、フジテレビが受けてくれると思ったら、フジテレビもそんなん全然相手にしてくれなくて。
うん。
まあ、要は、年末ゴールデンで、生放送で、若手の漫才番組、漫才コンテストなんて、
うん、
受けるわけがないっていう時代だったんですよね。
うんうんうん、
あ、そうでしょうね。
当時、もう漫才ブームが過ぎ去ってだいぶ経ってるし、
うん、
どっちか言ったらコント主流になってきてたし、
うん
うん、なんで、どこのテレビ局も相手しなかったんですけど、唯一テレ朝が話聞いてくれて。
うん、
ないけど、うん、まあ、テレ朝もやっぱりちょっと厳しいな、言って断ったらしいんですよ。
うん、
おで、大阪の ABC、うん、大阪の朝日放送ですね。こっち側から、働きかける形で、テレ朝に働きかけたら、まあもうしゃあないなっていう形で、もうなんか、根回ししまくったおかげで、無理やり全国ネットのゴールデン枠を勝ち取ったっていう形になりまして。で、審査員枠もなかなか決まらなくて、
うん、
で、うん、松本人志さんは最初断ったらしいんですよ。
うん。
うん。
まあ、多分、吉本側からオファー言ってんやろうけど、そんなんええわ、言うて断ったらしいんやけど、まあ、新助さんが、当時松本新助やってたんで、
うん。
その楽屋でもう直接口説き落として、まあ、新助さんに言われたらしゃあないな、ということで受けたらしいんですね。
ああ、うん、でも、松新でなんかそういう話してたのはなんとなく、はい。
してましたよね。あれ、番組内で言ってたんやけど。
いや、だからそこで、シンスケが言って始まるみたいな、なんでそのイメージが
ありましたよね。ただ あれ多分楽屋でって書いてたから、もう先に根回しできてて、
うん、
で、あの番組内でもこういうきっかけ作りみたいな感じで、あの話題性を作ろうっていうことでやったんちゃうかなって、シンスケさんの作詞なんで、
あ、そうです、
はいはい。
そんな感じ、今からしたらそんな感じがしますね。当時はでもね、松新で、新助さんがそういうことを言ってた、あれが後の M1 なんかっていうのを後で気づいた感じだったんやけど、まあ、その辺も全部仕組まれてたんやろなっていう気はしますね。
へ
え。うん。まあ、そんな感じで、最初はやっぱりね、全然期待されてなかった。そら、そうですよね。
うん。
大して知名度もない若手に漫才、そんなに人気もなかった漫才で競わせて、
うん、
数字が取れると思わへんっていう感じで、
うん、
うん、まあ、そんな感じで始まった。ただ、関西では盛り上がってたんで、
うんうんうん、
結構告知はかなりされてたんで、関西の人はまあまあ話題になってたような気もしますね。
あ、まあでもそうですね、漫才をこう改めてって、いや、ここがやっぱりスタートになってた感じなんですかね。M1 やるぞ、みたいな、
うん。うん。多分ですね。まあもちろん関西特に漫才番組とかもたまーにやってたけど、
うんうんうん、
まあ大体大御所がいつものネタやって、っていう感じだし、
うんうん
うんうん、若手は若手で深夜にやってたりはしてたんやけど、
うん、
そこまで、一般受けされるようなコンテンツでもなくなってた時代やと思うんですよ。
それこそ、ごっつずっと見てきたみたいな、90年代は。で、終わって、で、M1 がみたいな。ちょっと、ごっついつ、あ、じゃあごめんなさい。
うん、合ってますよ。
あ、ですよね。
うん。
うん、で、ごっつ、ごっつっていつ頃終わりましたっけ
?97 年。
あ、97年くらい。あ、じゃあ終わって、ちょっとしばらくしてぐらいの感じですもんね。
だって、90年代特にゴッツにしても、皆さんにしても、
うんうん、
うっちゃんなんちゃんにしても、テレビでやるのは全部コントですし、
ね。あ、いや、ほんとそんな感じ
です。コント主流な感じはしてたんで、
うん、うん。
うん。だから、半信半疑っていう感じでしょうね。
だから正直言うと、初めその、メンツ見たときに、
うん、
番組やってるような感じっていうのは、あくまで、こっち側だと、出演者見る限りは一切テレビ出てない人がほとんどです。
あー、関東はそうでしょうね。うん、
関東は全く露出がないって言ってもいいぐらい。
うん、
深夜の笑い番組好きな人が、あーってわかるぐらいで、
うん、
もう特にキリンとかはこっちに露出一切なかったですね。キリンフットボールアワーは。
キリンだけ全く知らなかったと思いました、僕は。
あの、キリン自体が結成してまだ本当に1、2年ぐらいでしたよね。出たのがね。
うんうんうん。
キリンが、何番目やったっけ？キリンが、あ、4年目ですね。
4年目ぐらいですよね。
うん。一遍やってるんですか。
まあ。他の組は結構少し歴はあるけど。
いやいや、歴はもっと浅い人たちが多いですよ。
あ、そうですか？
うん。これまた後で言ってい
きます。ああ、まあ、そうですね。
うん。
それにしても、とりあえず関東圏ではお目にかからない人ばっかりです。
だと思いますね。
はい。
関西でも詳しい人しかわからないようなメンツだと思いますわ。
はい。だから余計敷居高かったでしょうね。
うん。
うん。
まあまあ言うても半分ぐらいは全国で出てるかなぐらいな感じかもしれないですけどね。
まあ、意外とアメリカザリガニは関東ではまだ顔が売れてたってぐらいですね。
そうですね。
うん。
まあ、じゃあその辺を、たっぷり語っていこうと思いますんで、お二方よろしくお願いします。
お願いします。
ます。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤ探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
まず番組始まってっていうか今回ね、うん、ネットフリーでもアマプラでも同じ構成のやつが配信上がってたんですけど、うん、あれって DVD なんですよね。
ああ、そうです、そうです。
DVD を、配信してるんで、当時の放送とは違うんですよ。
はい。
だから、だいぶ編集もしてるし、
うん、
ナレーションも当時は入ってなかったんちゃうかなって思うんですよ。
ナレーションなかったと思います。
うん。DVD 用のナレーション入れてたりするし。うん、
あ、ええー。
うん。だから若干違うんですけど、
うん、
うん。まあまあ、その辺を、まあ、考慮した上でちょっと喋っていきたいと思うんですけど。
うんうん、
これ、まあ、放送始まって、まず2001年12月25日。クリスマスに始まってんですよ。生放送してるんですよね。
うん、そうです、そうです。
イメージですね。
はい。で、オートバックス M1 グランプリ2001ということで。
うん。
まあそういえばオートバックスやったなって思い出しましたけど。
そうですね、
うん。うん。最初、中断するまではずっとオートバックスが冠でしたから。
うん。
うん。で、これも最初何にも気にしなかったんやけど、収録っていうか、会場が東京メディアシティなんですね。
うん。
あ、うんうんうん。で、吉本の劇場みたいなことらしいね。違うんですか？
違います。
あ、もう TBS ですね。
っていうか、いろんなスタジオが集まってる、いわゆる TMC って言われたり、
うん、
まあ、関西で言ったらレモンスタジオとか、
そうですね。
うん。あと、NHK で言ったらこれなんて言うんやったっけ。
NHK はあれ、キヌタ。CC レモン。
キヌタ。
あ、キヌタか。
うん。キヌタスタジオとか、その辺、あんま詳しく知らんかったんけど、全部一つにまとまって、一箇所に固まってて、それを全部で、東京メディアシティっていうらしいですよ。
なんか、しんすけさんが、なんか、吉本のなんとかやから、みたいなことを。
あ、それは、
あ、うん。
後で言いましょう。
あ、わかりました。
はい。要は、普通のスタジオ、収録スタジオで撮ってるんですよ。
そうです、そうです。
うん、だそんなに大きくないんですよね。
うんうんうん、
客席映ったら、地べたに座ってましたもん、客。
うん。
あそこまで見てへんかったな。
パペポちゃうねんから、と思って。なんで、床に座らせ、3時間近くあんのに。
パペポ、
うん、で、司会が、赤坂康彦。
はい。
菊川玲。
そうです。
最初そうやったな、と思って。
そうなんです。ここはしっかりオスカー枠なんでしょうね、多分ね。
あ、オスカー枠ずっとありますね、確かにね。
そうです、そうです。うん、まあ、赤坂さんはもう本当にひどかったかな。
まあまあ、まあ、当時はノリノリの司会といえば、みたいな感じはありましたから。
まあ、そうですね、うん。まあ若干日本テレビ史はすごかったですけどね。
うん。
あれしよ
う。
うん、
あ、
ブジャー、ブジャー、あのバブル期代表みたいな感じでしたね。
そうですね。うん、
はいはい。
で、大会委員長として島田紳助ということで。で、もう最初のオープニングの段階でこの3人が喋ってるんですけど、1603組から、応募があって、10組選ばれて決勝が戦われると。
うん。
だ第1回は1603組だったんですね。
そうですね。
うん。まあ、前も言ってましたけど、これ意外とかさ増しあるっていう話ですけどね。
うん。うん。毎回毎回ね。そういうのはあるっていう話あります。
なんか、重複して、応募してきたやつも全部、延べで数えちゃってるっていう感じらしいですけど。で、賞金1000万円が廊下にもう貼り付けられてると。
あれね、ガードマンが一人いるっていうね。
はい。
ほうほうほうほう。
なんか、ほんま下品、シンスケさんも言ってたけど。
下品だった。
うん。ねえ、ほんま必要あるかと思いましたけど、まあ、あれを押したかったんでしょうね。1000万っていうちょっと破格だったんで。
そうです。それがないと、多分、放送、多分数字取れないと思ったんでしょうね。
そうでしょうね。
もう本当になんか壁一面一万円札が貼り付けてるっていうね。
はい。
すごい嫌な演出でしたけど。
はい。
うん。
で、ここでオープニングロゴが、ムービーが流れる、CG のムービーが流れるんですけど、もうなんかプレステ1みたいな。
そうしょうがない。
めちゃめちゃしょぼいなと思って。
当時最先端。
2001年やったらもうちょっとできそうな気もするんだけど。うん。で、はい。で、スタジオのセットも、電飾がなんか、ステンドグラスみたいななんか、ない。
わかりますよ。
関西ローカルみたいな。セットでしたけど、うんうんうん、めっちゃ地味なんですよね。今見ると、ね、
まあ、見て、うん、見てきてる分、見返したらやっぱ見えちゃいますよね。
そうそうそう。今が派手派手なんだよね。
うんうん、まあ、黒を基調としてるから、うん、審査員のその、採点版みたいな、その、点数が出るモニターもすごいチャッチいんですよね。
チャッチいし、
うん、
出るタイミングおかしいし。
そうそうそう。
はい。
うん。で、まあ、最初第1回は出場者が入場してくるんですよね。
そうです。
うん、で、入場してくるときに、置いてあった玉をみんな取っていって、
うん、
そこに番号がついてるんで、そこをオープンして、演じる順番を決めるっていう形だったんですね。
あははは。
うん。
それじゃあもう、エミクジみたいな。
なんですけども、最初から発表されてるっていう感じですね。
ああ、なるほど。
うん。で、ここからまあちょっとナレーションが入りまして、これ多分 DVD だけだと思いますけど、
うん、
プロはまあ問わず、コンビ結成10年未満っていう。
うんうんうん。うん、そうですね。
これ、10年目も確かありやったはずなんですよ。
ギリですね、確か。
でもこれ未満って言ってるから、多分、途中で変わったんでしょうね。
うん。
未満っていうことは9年の人しか、9年目までしか出れないじゃないですか。
うん、そうです。
うん。
多分、10年目っていうのが、後にだいぶ、ラストイヤー言うて押されてたから、多分この未満を取ったんちゃうかなと思うんですよ。
うん。
未満か以内に変わったんちゃうかなと思うんですけど。
うん、確かそうですね。
最初はこれ10年未満っていうのを押してましたね。
うん、
で、映像的に、エントリー名簿が映ったんですよ。
うん。
いろんな人の名前がダーッと書いてるんですけど、そこをよう見てたら、
うん。
タカ&トシとかありましたね。
そうです。
タカ&トシのトシがひらがなになってましたけどね。
うん。
う
ん、よう見てるな。うん、
準決勝って確かタカトシいたし、
うん。
ね、結構いろんな人いたんですよね。
そうそう。あと、カリカとか。
いた。
で、ツーナッカーも書いてあったんですよね。誰がわかんねえと思いますけど。
わかんないでしょ。
あと、 次課長の名前もあったし。
うん、そうです、そうです。結構あそこら辺で人気出たの、博多花村大吉さんもいたし。
うん。
あとペナルティとか。
あ、ペナルティもいましたっけ？
いました。あとランディス、ランディスは知らないか。
まあ、関西でギリギリでしょうけど。
そうですね。生肉持ってるお兄さんたちですけど。うん、
あと、ブラマヨも名前ありましたね。
ありました。うん、結構、いましたね。
あと、ハローバイバイとか。
懐かしいな。
あと、マシンガンズも、もう最初から挑戦してたんですね、この人たちね。
そうですね。
こっから二十数年経ってようやく芽が出ますけどね。
まあ、しかも、相方はもう、清掃業者の専門家みたいになってますけどね。
そうですね。あと、TKO も出てましたね。TKO 漫才できるんやと思いましたけど。
無理やり漫才ですね、あの人。もともとリズムネタの漫才やってましたから。
まあ、ショートコントですよね、この人は、ね。
まあ、そうですね。基本、ショートコント、うん、コント系が多いんですけどね。
やってるイメージ、ほとんどないです、僕。
俺たちみたいなことやってました、昔。
そう。
全然覚えてないですね。
え？
まだ髪の毛ある時です。
TKO でしょ？
ずっちゃっちゃっちゃ
っちゃっちゃっちゃ。見てやって、みたいなこと言うんですよ。
はい。
全然面白くなかった。
あ、俺でも最初のネタ好きでしたけどね。透明人間とか。
ああ、まあ、ね、
うん、
ちょっとモテ路線が入ってきた時ちょっとイラッとしたんですよ。
最初のネタは良かったんけど、そっからがちょっとね、カッコつけすぎてましたね。
要はキャーキャー言われるようになってから、二人とも調子に乗っちゃったから、う
ん。モテてるイメージだけしか僕残ってないですもん。
好き
です
よ。
うん、
うん。ここね、まあ一番、イザベルとベネとか、なかなかな人たちも残ってたから、すごいなと思ってて。
うん、いや、これ多分ね、準決勝とかじゃなくて、エントリーシートやから、エントリーやった人たちの名簿なだけやと思うんですよ。
まあそうでしょうね。う
ん、で、うん、一番びっくりしたんが、
うん、
小杖緑って書いてあったんですよ。
うわ
ぁ、なんで小杖緑出てんのって思って。
小杖みかんでしょだって。
いや、おかしいやんって思って、うん、で、うんうん、ちょっと字が潰れてて、小杖緑の前に何かが書いてるんやけど、
どういうこと、う
ん、普通やったら若い小杖緑なんですけど、
うん、
一文字しか書いてないんですよ、漢字。で、こういう、うん、それが読めなかったんですよ。
うん、
で、ちょっと調べてみたら、うん、小杖緑で調べたら、90年代に小杖緑解散してて。
あ、ありなんや。
違う。解散してて、
うん、
新小杖緑として、若い緑さんと、メグマリコが組んでるんです。
うん、
そうなんや。
メグマリコ言って誰かわかんねんって話ですけど。
うん、
でも、やってることは、おっきがある兄じゃないですか。
だメグマリコやからそれはできないでしょ。
やられてんのか、やっぱり。
まあ、だから、モノマネ。まあ、松田聖子のモノマネとか、やってた人なんで。
うん、
だから、どんなネタやってたかわからんけど。
うん、
多分、この、M1 のために、結成したんじゃないですか。
そういう人たち多いですよ。石田花子とかもそうですよ。
はいはい。
うん、はい。新喜劇の石田康さんと。
そうそうそうそう。
山田花子の。
その辺、いっぱいあるんで、まあその辺またちょっと後で言いますわ。うん。
だから。もお笑い好きやわ。
いや、だから小杖緑ってここに書いてるのがすっげえびっくりした。
小杖緑が面白いな。
僕何年ぶりに聞いたかって今。ほ
んとそう。
で、いや、解散したっけと思って、なんかいきなりなくなった記憶があるんで、小杖さんがね。
ですです。
解散してからなくなってたんですね。
うん、あ、そうなんですね。
うん。
うん。
知らなかった。
まさか二代目小杖さんがメグマリコやと思いませんでした。
うんうん
うん。
はい。まあ、そんなんが見えまして。
うん。
で、審査員ですね。審査員が、まず、西川清。
うん。
はいはいはい。
まあ、これはわかるじゃないですか。
わかります。
大御所やしね。
はい。よく見ます。
はい。うん、次が、青島幸男なんですね。
そうなんです。
なんでやねんって思いましたけど、まあ確かに放送作家とかもやってたから、でももうこの頃政治家じゃないですか、どっちか言ったら。
そうですし、まあ僕は意地悪ばあさんの記憶しかなかったんで。
ですよ、僕もそれだけです。
多分、
びっくりしましたね。
都知事を辞めた直後ぐらいやと思うんですよ、これ。
多分それぐらいですね。
うん。うん、まあ、 いいわ。一回も喋れませんでしたけど、この人。
そうですね。いたの、後で気づきましたけどね。
うん。で、落語家枠として、春風亭小朝さんね。
ああ、金髪豚野郎。
豚野郎ね。はい、うん。
感じだったけど。
はい。あと、ラサール石井さん。
ああ、SNS で叩かれる。
はい、まあ、今ね。
まあね。
そっち方面行っちゃいましたけど。
はい。
まあ、当時は結構出てましたもんね、審査員として。
まあ、はい、リーダーの存在が強かったですよね、やっぱりね。
リーダーと、
うん。
ラサールが交互に出る感じでしたよね。
そうなんですよ。
うん。
うん。もともとその、コント赤信号の、まあ、二大頭脳って言われてたから。
うん。
うん、で、あと、まあ、審査員が集まらなかったのはそういう理由かなと思ったんですけど、
そうですね。
うん。まあ、どっちかというとリーダーの方が僕はしっくり来てたんですけどね。
まあ、まあね、うん、若手を審査するとしたらリーダーの方が向いてる気はしますよね。
そうですね。ずっと、うん、渋谷のラママでイベントやってたぐらいだから。
うん。
あ、そうですね。
うん。そういうバックボーンもあるとやっぱりリーダーの方が好きだなと思いましたけど。
うん。だからまあ、よう喋ってたし、多分、しんすけさんと仲良かったんでしょうね、感じはね。
うん。
僕正直、でもリーダーに関しては、
うん、
当時そのラママっていうのをやっと関東でやってるとかっていう、そこまで僕よく分かってなかったです。
あ、僕も当時は知らなかったですね。
うん。
うん。
で、なんでか分かんないですけど、
うん、
各芸人が、その、リーダーに褒められてもそんなに嬉しそうじゃなさそうなんだだけちょっと気になってました。
まあまあね。
なんでなんかなって僕は思ってましたけど。
ああ、まあまあ、そういうキャラでしたからね、リーダーはね。
うん、キャラ、
うん、そうです。マメの人でしたから。
はい。あと、鴻上尚史さん。まあ、この人もなんでか、まあまあ、ご意見番的なところもありましたから、当時はね。
まあ僕、当時の僕からすれば、
うん、
なんでと思いますよね。
まあ、こういうところによく顔を出す人ではありましたけどね、鴻上さんはね。はい、脚本、舞台の脚本とか、そんなのいろいろやってる人でしょうね。ラジオもようやってたしね。
そうそうそう。うん、なんか演出家の人かなとか
言ってた。あ、そうそう、演出。うん、そうそうそう。
うん。高須さんほどお笑いの感じじゃないんでしょ？この人って多分。
高須さん？
高ちゃん。高ちゃん。
あ、高ちゃん？
はいはい。
タカちゃんとは、いや、まあ、うん、まあ、普通の演劇の方が強い気はしますね、うん。この人自体がおもろいってわけでもないし。
お笑いそんなにやってる感じじゃないんですよね、多分。
まあでも、お笑いの審査とかは当時やってたような気もしますけどね、この人は。
だから多分、7分の2はちょっと、あんまり審査員には向いてないと思いましたね。
うん。まあ、誰も受けてくれなかったんでしょうね、その辺ね。
うん。だから、それだけ本当に、オファーがきつかったんだろうな、って思います。
うん。
うん。
で、松本人志さん。
うん。
まあ、松本さんは、ほぼほぼ、出ておられますんで。
そうですね。
2回くらい休んでるんかな。
1回？
1回だけやったっけ？
うん、だったと思うんですよね。
いなかった年ありましたよね。
しんすけさんが出なかった時。
そうそう。
が、一回、うん。俺も出るわけにいかん言うて、出なかった気がするんですけど。
うん。
うん。で、まあ、審査委員長のしんすけさんで7人ってことでね。
うん。
が、それぞれ100点ずつ持ってて。
うん。
で、さらに、一般審査員として、
うん、
札幌、大阪、福岡に100人ずつ集めて、
うん、
1人1点っていう形で、合計300点を一般審査員が持ってると。
うん、
で、合計1000点、1000点満点ということですね。
うん、
うん。
だから、この時はだいぶ点数のあれがちゃうんですよね。
うん。
いや、それ地域性で笑いのツボ違うでしょみたいなところもものすごい細かく考えてる感は出てましたよね。
ただでも、3都市ですからね。
あ、そっか。
うん。
大阪福岡
大阪、福岡、札幌、北海道、札幌で、 まあ、あの、会場自体が東京だっていうところがあるから、多分東京外してるかもしれないですけど、まあ、この票が割れすぎて。
すごかったですね。
うん。
うん。
ひどかったですから。
ひどかったですね。このシステムが問題ありましたよね。
そうですね。まあ、あの、審査員で集められた人たちも初めてだから、
うん。
ほとんど重大説は多分分かってなかったのもあると思うし。
うんうんうん。
やし、あの、1点しか持ってないから、1人が。
そうなの。これが割れるんですよ、だから。
あの、その会場で滑ってたら、みんな入れなくなるんですよね。
そう。集団の要素があって、うん、周り見て、でも面白くても爆笑するネタとクスクス笑うネタって分かれるから、
うん、
それをなんかあの、飲まれちゃってる気がしたんですよ。
そうそう。
うん、
で、うん、オンかオフなんで、
うん、
前の組がおもろかったらそこと差つけたくて、押さないみたいな感じになると思うんで、うん、まあ点数がすごいばらけやすいっていう気はしますよね。
そうですね、うん。まあ、不評でしたね。
はい。最悪でしたね、このシステムはね。
本当ひどいと思いました。
はい。まあ、この採点も後で言いますけど。
はい。
最初始まる前にラサールさんが、松竹の増田岡田が果たして取れるのか、吉本の、この大会に、で取れるのか、とかいう話をしてまして、
吉本の大会でって言うてたんすか。
まあ、吉本主催やから。
うんうんうん、
うん。うん。果たして取れるのかっていう、まあその辺、確かに始まる前から言われてた気もするし。
吉本の劇場でって、ちょっと聞き間違えてますわ。うん、
ああ、そうそうそう、うん。吉本主催だからっていうことですよ。
うん。うん、なるほど。
で、しんすけさんが一番に、中川家を、が一番を引いたんで、その、しんすけさんが、あ、一番引いてしまって、中川家で、あーってなった、みたいなこと言ってたんですよね。
うん。
うん。
だから、大本命だったってことですね。やっぱり、最初から。
うん。でしょうね。だって当時、すごかったの、覚えてますもん。とにかく、レイジが面白い、レイジが面白いっていうのは、そんなに笑い見てなかった僕とかでも。感じてました、僕は。
ほうほうほうほう。
まあ、っていうか、僕の周りだけが言ってたかもしれないですけど。
うん。はい。そう、最初からしんすけさん言ってましたけど、その、やっぱり、こういうので順番は真ん中からちょっと後ぐらいが、一番やりやすいっていうのを言ってて。
うん。
だ一番に引いてしまった中川家は、これはもう残念なことになってしまったっていう、大会的に盛り上がらんなっていうのを心配したんでしょうね。
うん。
うん。まあそういう発言だと思いますね。
ですね。
はい。で、まあ、ようやく一組目からちょっと言っていきますけど、
うん。
一組目が中川家。
うん。
もうナレーションで、誰もが知る、何話の兄弟コンビって言ってますから、もう誰もが知るんですよ。
誰もが知ってますかね。
いや、まあ確かに当時は、出てましたよ。中川家は。
うん、僕が見てた覚えがありますね。
うん。
うん。だって、だって2001年でしょ？
はい。
で、僕がちょっと、学生、大学とかでも言ってたんで、
うん。
もう、うん、言われてたと思いますよ、確か。うん。
結成9年目なんでね。
うんうんうん。
うん。まあ、うん当時のルールだとラストイヤーです、いきなり。
うん。
うん。まあ、大本命がいきなり、当たってしまって。
うん。
で、まあネタ的には最初、電車ネタが何個かポンポンとあって、まあつかみな感じなんですけど、
うん。
まあ今となってはもう何回も何回も見てきたネタなんですけど、
うん。
まあやっぱり鉄板で受けますよね、この辺はね。
うん。
いや、僕、あ、もうや、いや、まあ、見てたはずなんですけど、
うん、
あ、そっか、もうやってたか、って、思いましたもん。
ああ、あの辺のネタは俺最初からやってる記憶がありますね。
うん、あ、すごいな。今と同じことやってたんや。
そうそうそう。今でもやってますからね。
見て、
うん。
うん。ちょっとテンポ早いだけやん、みたいな。
そうなんですよ、うん。めちゃめちゃ走ってましたよね。
うん、
急ぎすぎてるなって思ったんやけど、やっぱそれぐらいネタを詰めんとあかんっていうことだったんでしょうけど、
うんう
最初、ショートネタを連続で掴みやっといて、途中から、まあ、テーマでは危険なことっていうことで、うん、まあ、強し、お兄ちゃんの方が、レイジが喋ってることに無理やり入ってくるっていうネタですよね。
うん、そうですね。
うん。
僕は中川家の中で一番好きなネタなんですよ。てか、このタイプのネタいっぱいやってましたけど、
うん。
M1 始まる前に、中川家のこのタイプのネタを見て、もう腹が変えて笑って、転げ回って笑ってたの。
うん。
うん。
だから、もう歴代見た漫才の中でトップクラスにおもろいネタだったんですけど、
うん。
当時この放送を生で見た時に、
うん。
うわ、急ぎすぎてるって思って、ちょっと、詰め込みすぎてるわって、ちょっとこれではって思った記憶があるんですけど、
そう、すっごいもったいない感があったんですよ。
そう、これもっともっとおもろいネタやのに、うん、こんなに急いだらって、まあ詰めすぎやろうと思って。
うん。
なんですけど、まあ今ね、二十数年経って見直すと、まあやっぱ当時からここまでうまい、完成されてるんやなと思って。
う
ん、
そうね。
うまさがちょっと飛び抜けてるなと思いましたね。
これ、先に言うと、全出演者中一番うまかったんですよ。
はい。うん、圧倒的に上手いですよね。
圧倒的に上手くて、で、うん、アニさんも言ってる、その、要は、お兄ちゃんが、間に入ってくるネタって僕もすごい当時の前から好きで、
うん、
よくなんかもう、普通に弟の腕の上で寝るとか、そんな平気なことやってくるって、すごい、天真爛漫な感じのお兄ちゃんが。
はいはい。
ちょっと心を病んでましたけど、その当時は。
うん。
うん、で、やってて、で、要は、0時1本で、なんか、何でもできるレイジを前に出すっていう役割分担よりかは、どっちかっていうとそういう掛け合いの方が僕好きだったんで、
うん。
だから、つかみの3本別にいらなかったなと思ってて、
うん。
できれば、長めに後半のやつをやってもらって、ゆっくりしたテンポでやればいいけど、多分、後日レイジさんが言ってましたけど、
うん。
第1回目地獄だったって言ってましたね。やっぱり地獄。うん。
どういうことで？
要は出順が1番で、
うん。
で、一番何もわからない状態でやって、
うん、
で、時間制限があって、と考えると、うん、もう、とりあえず俺が何とかしなきゃってなっちゃうから、
うん。
うん、では、引っ張ってこう、引っ張ってこうって言って、だから、汗尋常じゃないんですよ、あの人。
はいはい。
うん、レイジーがすっごい汗かいてましたもんね。うん、
まあ、もともと太ってたんですけど、
うん、的なこともあると思いますよ。
あれも、でも、あれはもう、冷や汗だったんですよ、話があって。
うん。
あ、それはきついだろうな、全責任が俺だって思ってた時代の、だったんで。
うん。
中川家、特に、その当時はね。
うん。
だから、やっぱり重圧がすごかった中で一番ってはきつかったけど、やっぱ上手かったんですよ。なんだかんだ言っても、早くても。
そうですね。
うん、まとめようとしてたから。
うん。
レイジのなんかこのヒートアップしていくところにすごく注目しがちだったんですけど、いろいろこう M1 きっかけでやっぱり漫才僕見るようになって、
うん、
なんかそう久々にこうパッと見たときに、やっぱお兄ちゃんかなっていうところもなんか思ったんですよね。当時そんなに、や、中川家ってレイジでしょって思ってたんですけど、
はいはい。
やっぱお兄ちゃんのこの、なんていうんですかね、この、ちゃちゃ入れる感じが、絶妙に面白いというか。
そうですよね。うん、このネタをやり出してから、つよしがこんなおもろいんやと思って。
うん。
うん。なんか、ほんまに、やばいやつみたいな感じを出して。
やばいやつなんですよ。
それが、あ、すげえうまいなと思って、今見ても、お兄ちゃんの間がすげえんですよね。
めちゃめちゃいいですよね。
うん。
うん。
うんようあのタイミングで入っていけるなって。ほんで、それに対して絶妙の間でレイジが突っ込めるから、うん、ああ、やっぱここだけちょっと別格やなと思いましたね。
そうですね。うん、正直第1回目印象に残ってるのって、見返す前の中川家だけでしたね。
うん。
まあ。で、今の中川家ってどっちかって言ったら、うん、お互いこうちょっと微笑ましい感じがあるんですけども、落ち着いてもって。
はい。
まあ、それでいいんですけど、
うん、
レイジがこうだんだんやっぱり、ふつふつ上がって、できてなんか今やってないツッコミとかで言うとやっぱ足で線引いてお前こっちから入ってくんだみたいなのは、
うん、
今も全然やってないですしで途中でなんか違うって叫んでみたりとか、
うん、
であっこまでこう沸点がこうなんていうんですか要は イライラがピークになるような、なんか、レイジの表現って今はもう見れないな、みたいなの。久々見てなんか若い頃の中川家おもろいなって思いましたけどね。
と、まあ、賞レースで一組目っていうことで無理やりテンション上げてるところはあったでしょう
か、ね、それがでかいと思うんです。あの、うん、中川家見なくなったのは賞レースに入らなくなったから、
うん。
うん、今はもうあの、大御所になってしまったんで、ある種ね。なんで、あの、結構ね、あの、レイジさんは、あの、ヒートアップは、調子いい時にヒートアップすると、いう時と、あと、うん、焦ってる時にやるっていう2パターンがあるんで、
うん、
そう。で、結構賞レースに出てたりとか、した場合は結構怒鳴るんですよ。
うん。うん、
あ、そうやったか。
そうそうそう。
まあ、でも、僕はこの当時、リアタイで見てた時は、一組目でこの中川家がこれやってもうて大丈夫かな、この後大丈夫かなっていう、なんか気はしてましたわ、うん。なんかちょっと不安な感じはしました、
ね。そう、番組的にこれ以上の盛り上がりあんのかなと思ってはいましたね。
うん。あと、まぁちょっとネタが走りすぎてるんで、
うん、
なんか空気的にちょっとおかしいなっていうのもあって。
気づいちゃいましたね。
うん、なんかちょっと、無理やり、しんすけさんも、すごいなんか、
うん、
何、深刻な顔して、今日はちょっとガチなんでとか、楽屋行っても誰も喋らないとか、
そう。
てか、楽屋を、そのカメラが入った時は、みんなボケてんのに、
うん、
しんすけさんところに、画面が戻ってきた時に、うん、ほら、全然緊張してるでしょ、みたいな、なんか無理やり自分の思惑に持っていこうとしてるから、
そう、あれは過剰演出だったんですよ。
な気はしましたよね、
うん。そう、それが後にどんどん、その緊張感だけは持ってかれてるから、
うん、
やっぱで、一番何回回重ねても、一発目全員緊張してるんですよ。
そうですね。うん、
そう。だ悪しき風習ですね。
はい。
うん。
で、これ漫才終わっても、この、第1回って、板付きのまま、立たされてるんですよね、ずっと。
そうなんですよね。
で、そこに、キッカーレイが、マイク持ってやってくるんですよね。
そう、あれは何なの、お天気お姉さんみたいな
やつ。やったわ。
うん。
で、そのまま、点数発表するんですよ、
うん。うん。
で、点数発表して、で、まあ、なんやかんやって、赤坂が、それではステージの方で聞いていただきましょう、言って。で、画面が舞台に行って、キカレが突っ立てて、いきなり、はいって言ってマイクブインって出して、
そう
で、レイジがなんか言ってくださいよ。
そう、
うん。細かいとこ拾ってるな。
あのね、演者に気つかせちゃダメでしょ、あれ。
ほんなら、キカレも何言ってるか分からんから、言いたいことをおっしゃってください、言
う
て。
そう、どういうことだよ、
めちゃくちゃやな。
うん、うん、
台本、
言いたいこと言ってください。
台本ないんかいな、と思いましたけどね。
うん、うん、うん。多分、あったとしても抜けてるか、本当になかったかどっちかっす、
うん。うん、むちゃくちゃやなと思いましたけど。
むちゃくちゃむちゃくちゃ。
で、まあ、点数的には、829点。
はい。
これ、だから一般の方も高かったんですよ。大阪89点ありましたから。
これが大阪の最高得点です。
そうですね。で、まあ、福岡79、札幌65、まあ、まあまあ高い方なんですよ。
そうです。
うん。
うん。で、審査員の方も、まあ、ぼちぼち高い感じで、
うん。
松本さんが唯一70代なんですよね。
そうですね。
70点なんですよ。
うん。うん。
で、あと、しんすけさんが80で、
うん。
鴻上庄司が85、あとは90代なんですよね。
そうですね。
うん。うん、
もう、辛かったんですから、1回目は。
これ辛いというよりも、多分松本さんは一人目やから、一組目やから、
うん、
基準にしたと思うんですよね。
そうですね。
これ高すぎたら、後につける点ないから、これを基準にして、これより おもろいかおもんないかっていう基準にしたと思うんですよ。しんすけさんはそれを80に設定したと思うんですよ。
多分、二人ともそういう基準がずっと、今の大会でも同じスタンスでやってる話だったんで、
うん、いや、でもね、松本さんとか、まあ、最近までやってる人たちは、もう多分これ、うん、プロデューサーとかが言ってるんでしょうけど、
う
やっぱり得点の基準は90ぐらいにしてくださいとか言ってるはずなんですよ。
多分そうです。ああ。それで修正入ってるんです
よ。相当高いレベルにせんと盛り上がらへんから。
そうなんです。
うん。
うん。言うてきファイナルっていうか決勝の舞台ですからね。う
ん、で、最初は多分それがなかったから松本さんは基準を70にしたっていうね。
そうですね。
うん。で、合計829点と。
うん。
ちなみに、茶中さん点数つけられたみたいですけど。
ちょっと、よかったよかったな。いや、僕、一応、なんか90って書いてますわ。メモりましたもん、全部。
まあまあ、僕もそんなもんですわ、点数つけるとしたら。
うん。そうですね。で、一発目でここまでできたら、その水準ですよ。
はい。基準点よりも加点つく感じですね。
うん。
うん。僕もそれぐらい作れると思いますね。
うん、そうですね。
うん。
うん。
二組目。フットボールアワー。
これがね。はい。
ああ。
これ、2年目ですね。
そうです。のんちゃんがシュッとしてる時ですね。
うん。
まあ。
少しだけ。
奇跡の顔面っていうキャッチコピーでしたね。
そう、ここがね。
だから、そういういじりをもう最初からされている感じだったんでしょうね。
うん、そうでしょうね。
フットはね、見たことあるけど、関西でも全然まだテレビにそんなに出てない時期ですわ。
僕は多分は、うん、もしかしたら M1 で初めてやったかもしれないです。
ああ、名前はよく見るんですよ。覚えやすいんで、フットボールアワーって。だけど、そんなに印象ついてない頃だったんで。
印象なかったと思います、僕、当時は。
うん。
はい。
で、もう、つかみとして、後藤が、ごめんなさいね、こんなブサイク連れてきて、って言ったら、岩尾が、うん、今日たまたまやん、っていうね。
そう。
あ、もう当時から、あ、この辺のセンスはやっぱ抜群にあるんやなって。
うん、
思いましたね。久しぶりにこの第1回のやつ見たけど。
後藤が、なんかやっぱ若いんでしょうね。うん、緊張してちょいちょい噛んでるのがすごいういういかった
の。まあ噛んでたのは確かに。みんな噛んでましたけどね、他も。
みんな噛んでましたけ
どね。後藤のツッコミがオーソドックスでしたね。今見ると。
うん、この時はもう完全に例えとかなくて。
うん。
うん、ちゃんと教科書通りやってる感じで。で、うん、僕、どちらかというと中田家が、加速気味だったから、
うん、
ちょっと安心した組ではあったんですよね。
そうですね。っていうか、うん、最初に、お前喋んの遅いねんっていうところに、からネタに入っていきたかったから、
うん、
だから、スローペースだったと思うんですよ、最初はね。
そう、落ち着いてできた分、うん、まあ、比較対象されると、やっぱり、声が大きい方がいいっていう風潮もあるので。
はいはい。
うん。結構かすんだ感じはすごいしたなと思いましたね。
ああ。だから最初の方は早口言葉とか、なんかエレベーターガールとか、
うん、
その辺のネタは今見てもまあおもろいなって思ったんですよ。
そう、上へ参りますがすごい面
白い。そう。何回、何丸何のおじいちゃんが亡くなりました。上へ参りますって、
そう。
死んだっていう、あれですよね。いや、この辺は、センスは当時からすごい2年目にしてこれはすごいなと思って、まあ2年目言ってもこの人ら組み直してるから、うん、芸歴はもうちょっとあるんですけど、
うん、
ただ、このネタね、後半、館内アナウンスになるんですけど、
うん、
と思うんですよね。
あ、そう、
うん。
館内アナウンスのところでぐっと失速したなと思って。
うん、そうですね。
あそこの順番が違ったらもっと点数取れたんちゃうかなと思うんですけど。
そう、ショーレース慣れっていうよりかは、うん、やっぱりその芸歴もありますけど、やっぱりフレーズがやっぱりすごいテクニカルな人たちだから、
うん、
もう上に参りますしかり、本当は寂しいとか、
はいはいはい、
あんなの絶対面白いじゃんっていうやつを結構序盤中盤に入れちゃったから、
はいはいはい、
失速感に起きやるんですよ。
ありましたね。
うん、
順番が違ったらもっと受けたし、
うん、
点数も入ったと思うんですけど、
うん、
僕は岩尾がハゲてたかハゲてなかったかだけの差やと思いましたけど。
まだ20代ですからね、20代。
まだありました。
うん、ありましたけどね。うん。うん。
で、まあ、これがトータル726点。
そう、意外と低かったんだよな。
まあだから失速感がちょっと半端なかったなっていう。う
ん、そうですね、うん。そこがもったいなかったなと思って、フレーズで言ったら結構かなり刺さってて、
うん、
フレーズだけで言ったら中垣より全然僕は好きだったんですよ。
そうですね。うん。うん、センスはすげえあるんですけど、やっぱまだうまさがないなっていう気はしましたね。
うん、そうですね。後藤さんが仕事できてないのはしょうがないなと思ってます。
うん。
うん、当時は。
はい。で、これ一般がね、大阪は83点と高いんですけど、福岡が46と低いんですよね、ギュッと。
そうですね。
うん。
うん。
で、松本さんが、ま、中川家70に対して55つけてるんですよね。
そうなんだ。
あ、
これ、後にすげえ気にしますからね。
そうですね。
フットボールはね、
うん。そうです。
この時の点数の低さにすごい落ち込んだらしいですから。
そうだ、なんなら一番点数欲しいの松本さんですかね。
そうですね。
そうです、若手はね。
はい。で、新助さんも中川家80に対して66なんで、ここもぐっと下がってましたよね。
うん、
そう、示し合わせたように二人が同じぐらいのね、割合で落としてるから、
はい、
見る目が多分同じなんだろうなと思って。
うん。
うん、
で、だ、清さんがまだ90代つけてるけど、それ以外は軒並み下がってるんで、
うん、
まあ会場の受けが大体そんな感じだったんやろうなっていう気はしますね。
あ、多分ほとんど会場に引っ張られてる気はするんですよね。
はい。
うん。
うん。ちなみにちゃん中さんは何点ですか？
85って書いてます。
ああ。
はい。あの、ハゲてなかった分2点限定って書いてます。
うん、なるほどね。
ハゲるのだいぶ後ですけど。
いや、うん、あの、そこじゃないやろっていうところで突っ込んで欲しかっただけやと思います
。あ、そうですね。
あ、なるほど。
あ、じゃあ、あの、消しといてください。
はい、失礼しました。
もうちょっと、こう、来てくれてもいい。
いや、そういう逆に行かない方がいいのかなと思って。
あ、なるほど。
そういう方が好きそうだなと思って。
考えた上でのやったんです
ね。ああ。それはもう全部スルーしますんで。
あ、わかりました。
で、第1回って全然審査員にコメント求めないんですよね。
そうですね。うん。
サクサク行く感じで。で、しんすけさんも司会の方にずっと立てたから。
うん。うん、そうそう。
うん。なんか、テンポもなんか変な感じなんですよね。
うん。
あと、
MC さんもあっこで点数入れてたんですよね。
何を？
そうですよ。はい、審査員にはなってます。
審査員で。
そうそう、しんすけさんもあそこで入れてた感じなんで。
そうだ、あの、久々に見て、ああ、うわ、違和感あるわってすごい思いました。
そうなんです。うん。な、うん、あとは、単純にあの、MC が触れないっていうのもあるんじゃないですかね。
うん。う
ん、
なるほど。
そうですね。
MC の、やっぱ今ちゃんじゃなきゃちょっと、さばけないんじゃないかなと思いましたね。
ですね。
もう、審査員のもう、笑いを、とにかく、飲み込んだろみたいなのがもう、うわ、しんどって、うん、思いましたね。見てて。
そう、なんか、変に緊張感演出がずーっと伝播してるから、
う
ん、あんまよろしくないですね。会場の雰囲気すごい悪かった。
そんなんで笑わへんぞ、みたいな。
そう、だから噛んでたけど、よくやった方っすよ、皆さん。
うん。
若いのに。
うん。あら、我慢しよう思ったら、我慢、できますからね。
いやいや、我慢じゃなくて、まあ、審査する側やから基本的には笑わないと思うんですよ、プロは。
あ、まあ、そうかもしれないですけどね。う
ん、だから、カメラが抜かんかったらいいだけの話なんですよ。
ああ、まあ、そう。
なんであんな表情流すねんって思う。
ああ、それはもう言うてましたもんね。
うん。だから、それも、悪しき風習として、今後残りますから。
うんうん、そういうことですね。
審査員。
逆に無理やり笑ってるような感じもしますからね、
この最近。そう、つなぎでね。
うん、
そう。ここじゃないだろうって言います。あの、笑っていいとも技法ですね。
はいはい。
笑っていいとも技法。
はい、そうです。
うん。
はい。3組目。チュートリアル。
あ、残念だった。
チュートリアル3年目でしたね。
うん。
はい。まあ、フットと、だから、この辺は、後藤と同期ぐらいなんやけど、
うん、
ま
あ、ややこしいんですよ。
ややこしいんですよね。
うん、うん、
うん。
まあ、この頃の福田が顔テッカテカやなと思って。
さあ、もう、それがもうずっと油飛び以外に持ってたでしょ、あの人、ずっと。
も
っと、
いくらも吹いても吹いても吹き出してくる感じ。
テッカテカでしたね。後にそれがたたって病気になるっていうね。
うん。
逸話がありますけども、はい。この時のチュートリアル僕好きじゃなかったんだよな。
まあ、ネタも弱かったですからね。
うん、弱いです。なんか、イケメンホスト一人とテカテカが来たっていう感じで、
そうそう、
ネタ自体もそんなに面白くなかったです、ね。
福田も、なんか、歯並びも悪いし、なんかちょっと。
うん、めちゃくちゃでしたよね。
得意が整ってるだけに、福田がすげえ目立ちましたね、
うん、
今回。
そう、なんか水風船みたいな感じなんですよ、なんか。
水風船。
テカテカで、なんかちょっと顔が丸くて、卵型で。
うん、
で、同じ表情でずっと口開けながらなんか突っ込んでる感じがすごいなんか、なんだこのお人形さんみたいなのって思って。
うん。
うん。
ちょっと受け入れられなかった。
そうですね。チュートリアルはキャラがもうちょっと浸透してからですからね。この人ら、
うん、
得意があんだけ男前なのに、
うん、
面白いやんって分かってから暴走する感じが余計面白くなるんやけど。
うん。
うん。
まだそこが全然浸透してない時期に、あの感じのネタをやってもちょっと受けなかったっていうところなんでしょうけど。
うん。
うん。やっぱちょっと、昔話のネタを広げる感じはちょっと、うん、弱かったですね。
あれはもうちょっと下手状態から、うん、もう本当に関東で行ったら、
うん、
チュートリアルの存在してたのは、
うん、
大林素子ぐらいですよ。う
ん、まあ、まあ、あの人も ほとんど関西にいましたけどね。
だからもうそこら辺のウォッチャーだったから、
うん、
もうシュートリアル大好きだし、
うん、
あとノンスタイル大好きでしたから、
ね。そうそうそうそう。はい、
うん。だチュートリアルは特にその説明書がない状態で、
うん、
僕も本当に初見状態で見たときに、
うん、
うわぁ、顔だけじゃんと思って。もう全然入ってこなかったですね。
あ、そっか、うん、俺、チュートリアルももしかしたら初見やったかもしれんな。
うん。
名前は見たことあるけど、見たのは初めてって感じかもしれん。
そう、うん、半数以上僕初見でしたね。
で、これが637点。
ガクン、まあ、
ガクンと、100点ずつ下がっていく感じなんですね。
そうですね、うん。配分も結構きつかったですね、あれ。
うん、うん、札幌が38点ですからね。
うん、そうですね。
まあまあ、妥当っちゃ妥当ですよね、
これは正直妥当なんですよ、全部。
うん。松本さんが50点最低得点出してるし。そう
なんだよね。妥当妥当。
全体的にみんな下がってるから、
うん、
キーボーですら80点ですからね。
そうです。お笑い、モノマネ多さで言ったら、衣装の人と同じぐらい100点に近いやつつける人が、
うん、
80点で、しかもラサールさんも68点って出しますからね。
そうですね。
うん、
うん、
なかなか厳しいんですよ。
そうですね。
うん。妥当なんですよな。
チャナカさんは、
うん、な、85点って書いてます。
高い。
お
うん。いや、まあ、多分、うん、その、後のチュートリアルを見てるからだと思うんですけど、
うん。
うん。
得意がもっとアホやって欲しかったみたいなこと書いてますね。
うん。
まあ、そうでしょうね。
おとなしいって多分感じたんだと思います。
うん。妄想癖の変態男っていうの出せなかった。
そうそう。だからやってるのはやってるんですけど、
うん。
後にこう、もっと評価が上がっていってる時って、もっと、変態具合を出してたと思うので、
うん、
そこを多分感じれなかった分、うん、あ、もっとやってほしいって多分思ったんだと思います。
うん、確か
に。けど、福田がふっくらしてて、ちょっとホッとしましたって書いてます。
まあ、痩せすぎましたわね、あれ。後にネタが面白いやつがいっぱい量産してるから。
顔テカテカのやつも、その最初にパッて入れるんですけど、
うん、
知れ渡ってからは、最初泳がしといていろいろ喋っといて、っていうかお前顔テカテカやないかっていうのを、なんか、ね、入れるタイミングとかちょっと遅らしてみたりとか。
うん。
後はね。
うん。
その辺あたりからすごいなんか、もっとなんかキャキャ言われるようになったような。
そう。だから、後にもずっとね、得意の妄想とか、うん、福田の顔テカテカは一緒なんですよ、そのネタのテイストは。うん、やけど、うん、
ただ知られていってっていうこと
ですね。と、作り方がやっぱ上手くて、笑わせ方が上手くなっていくのはもうちょっと経ってからなんでしょうね。
そうですね。
うん。
まあ、それと比較しちゃうと余計に厳しいっていう評価になっちゃうかもしれないですね。
そうですね。
今見るとね。
はい。うん、4組目。アメリカザリガニ。
ああ、懐かしい。
はい。なんか聞くだけいたなって思いましたもん。
はい。あ、今 NHK ですけどね。
あ、NHK で出てるんですか？
お父さんと一緒の人形の中にいます。
え、人形？
はい。
そうなんや。
はい、声やってます。あとはアクションもやってます。
あ、はい、解散しなかったんや。
です。
はい。まあ、結成6年と。
うん。
うん。
うん、い
や
あ
昔。
え、何？いや、昔好きやったなと思って。
はいはいはい。
あ、アメザリは。
うん。
うん。はいはい。すいません。はいはい。ちょっと心の声が漏れ出ちゃった。
ただ漏れ出した。
大丈
夫。まあ、まあ、おもろかったですよね。
うん、
全体通して僕はかなり上位に面白かったと思いますよ。
うん、
うん、
僕当時からね、そのお二人片方可愛さ売ってて片方なんかちょっと二の線入ってるから、
うん、
あのちょっとあんま好きじゃなかったんですよ。あの個人的に、
ね、はいはい、
でもなんかあの分かりやすいネタ構成とか、
うん、
分かりやすい要は声が甲高いっていうところをうまく使って、
うん、
もう一人はもうテノール歌手みたいなすごい低い声で、
うん、
あの淡々とボケる感じなんで、
うん、
バランスはすごいいいんですけど、ただまあちょっと宣材写真しかりね、うん、ちょっとあんまり好きではなかった。
うん、あ、そっか、うん、
あ、ちょっとオズワルド州ありますよね、今。
そうなんです。
うん、オズワルド州、
うん、だいぶオズワルド州はするんですよね。
うん、
うん、
あ、まあちなみに、
うん、
僕の高校の先輩です。
うわあ、ごめんなさい。
いや、さっき言うと、本音が言われへんと思ったんで、後にしましょう。
ごめんなさい。
一個上の先輩で、ツッコミの柳原先輩は、サッカー部で、隣のコートで、うちの先輩同士がすごい仲良くて、うん。だから、僕も可愛がってモテて、
うん。
うん。結構廊下ですれ違っても、あ、本名言ってもらったけど。
あ、いいじゃん。
で、よう、名前呼ばれたりしてましたね。
へ、
え、ぇ、ー、うん、あー、ごめんなさい。
いやいや、
全然。いいと思います。
いやいや、それは、思った通り言ってくれたらいいんですけど。
うん、
好き嫌いあると思いますよ。あの、甲高さとかね。
だからその、柳原先輩が今、お父さんと一緒でシュッシュの役やってますよね。はい。
うん。で、ボケの平井さんの方は僕が昔よく通ってた駄菓子屋の息子です。
ザ・地元。
小学校から同じ、小中高と同じですわ。全然知らんかったけどね。
多分、うちの嫁さんも言ったらわかると思いますわ。
へ
ぇ、
うん。
え？わかるんかな？
いや、わかると思いますよ。
ひら
かたでしょ、だって。
やけど、
うん。
多分地域が多分ちょっと違うと思います。うちの小学校の区域ですから。
ひらかたのことは全部知ってますよ。
そんなことはない。
すげえな。
なことはない。
市長じゃん。
ヤンプラ知ってるでしょ、兄さん。
ヤンプラも潰れましたけど。ヤンプラは、そら、市民の憩いの場ですから。
あの、建物と人と比べたらダメです。
そう。だって、トシちゃんが来て歌ってたぐらいやねんから、ヤンプラはね。うん、
ヤンプラはね。
うん。
ヤンプラ知ってたらアメザリ知ってるってわけはないと思うけど。
ごめんなさい、僕もヤンプラしか実は知らないですよ。
うん。じゃあ多分、ソース元なしですね。
ちなみに俺の ラグビー部の、
うん、
一個上キャプテンやった人は、
うん、
アメリカザリガニのメンバーだったんです
。あ、そうなんすか。
あの、もともとトリオだったんです。
うん。
トリオでやってた？
最初トリオだったんですけど、うん、まあ、うちの先輩は抜けて、二人になって、プロになったって感じでしたね。
すげえ。
ひらかた産んでますね。うん、森脇慎二といい、ケンジといい。
え？
え？
音声悪いです、ちょっと。
うん。まあ、森脇ね。
うん。森脇健二じゃないですか。
健二でしょ。信じて言いましたね、
は
い、僕。
うん、言いましたね。
はい。
はい。はい、そうです。産んでます。は
い。ちょっと、俺だけアメリカから喋ってる感じ
がする。いや、なんなら一番遠いの俺ですからね。
そうです。おかしいな。
そう。だから、アメザリが出るっていうことで期待もすごいしてたんですよ、俺今回。
あ、もう当時からもう存在は知ってて、あ、あの先輩だって分かってた。
もちろんもちろん。だって、俺のラグビー部の同期のやつは、結婚式の二次会の司会アメザリにやってもらってますから。
うわ
ぁ。
それを、俺は、ディスってしまった。
いや、だそれは仮面変異で、わざと。
いや、気にしますよね、そういうの、やっぱり。
思い出しかけないでください。今、冗談で言ったんですから。
あれ
いや、でも、それは、先輩やとここで押すのは、受けたからですよ、うんうん、このネタがね。
うん、うんうん。
ここでダダ滑りやったら、そんなこと言わないですけど。しっかりドライブスルーのネタがまあまあ受けたし。点数的にも796点取ってますんで。
そうですね。あるかいですね、
うん。うん。だから一般審査員が、57点と大阪だけ低いんですよ。
そうなんですよ。これが謎だったんですよ、僕。
うん。札幌も福岡も一番高いんですよ、ここまでで。
うん。そうですね。80点台だから。
うん。
うん。
大阪だけ低い。これは、明らかに、
うん。
うん。言ってください。
松竹だからです。
そうそうそう。だからその感じで、うん、あ、入れんとこって思ってるやつ絶対いると思います。
絶対いる。
うんうん。
うん。
うん。
入れないこと自体がおもろいって勘違いしてるやつ。
うん、いや、っていうよりも、松竹やから、どうせおもんないっていう目で見たらおもんなく聞こえると思うんですよ。
ああ。
うん。あの、自分らが推してる若手たちが頑張ってる劇場とまた違うところでやってる敵みたいな感じになってるから。
そうなんです。
うん。ちょっと笑わへんぞ的なとこはあると思うんですよ。
うん。
で、考えたら、半分以上入ってると考えたら、
うん。
ネタは良かったと思った方がいいかもしれないね。
そうですね。逆に高かったと思います。
うん。
うん。
で、審査員も、松本さんが65と、中川家の次に高いし。
そうですね。
新助さんも同じ感じ、74点入ってるし、
うん。
全体的に高いですね。
そうですね。ここでラサールさんだけ92点出してるから。
うん。
うん、高得点ですね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、これで2位につけたと。
うん。
うん、あ今回、最終決戦が2組しか残れないんで、
うん
今のところ、うん、中川家とアメリカザリガニっていう形でいきますね。
そうですね。
最初2組っていうのも、あ、そうやったかって、すごい懐かしく感じましたね。
そうでしたね。うん。
うん。
うん、で、5組目。
はい、点数聞いて。
あ、ごめんなさい。茶中さんの点数は。
あ、僕ですか？
はい。
82点ってつけてます。
低い。
うん、低いな。
他に比べて低いですよ、
ね。おかしいな。
柳原声高いって書いてます。
いや、それデフォルトですけど。
ドライブスルーのつかみが弱く感じたって書いてます。演歌に乗せて注文取る、それに乗っかってオーダー演歌調になる小さい歌ネタが入る部分は好きだったって書いてます、ね。
うん、ああ、はいはい。
ツッコミ、の比重がなんかでかい感じで、声の圧で笑いをこう誘って取ってる感じがしたって書いてます。ボケ自体はそこまで笑いの服になってないように感じたが、うん、花はあるのに持って売れると思ってましたってなんか
、お金するだけ。
書いてるんだっていう。書いてますね。
はいはいはい。
すごい勘違いされるというか、
うん、
やっぱり、片方が結構バッて出てきて、特に声のトーンとか声の大きさっつうのは、
うん、
人によっての評価ってすごい分かれると思うんですね。
うん。
それは。で、僕はどっちかっていうと宣材写真が嫌だっただけで。
うん。
それは。
そうなんで、なんで二人ともアヒル口で撮ってんだろうと思いながら見てたんですけど、
うん。
うん、でも、やっぱネタはしっかりしてるんですよね。こういう人たち。
うん。
うん。で、表現方法でやっぱ、ツッコミ先行になるのはしょうがないけど、でも僕はどっちかっていうと、ボケの方にちょっと注目してほしいですよ。
あ、
ボケのセンスもいいのが多かったですよね。
そうそうそう、あの、ワードセンスは平井さんはすごい良いんですよ。
うん。
ただ、あの、やっぱりあの、アヒル口がちょっと、ダメなだけで、僕はね。
はい。
あの、でもネタ構成とは、その、ボケの強さで言ったら、本当に、あの、さっき言ったオズワルド州がすごいんですよ。
うん、そうそうそう。うん、そういうところですよ。
うん。そういうところですね。だからやっぱりあの、うん、癖が強いから、
うん。
あの、やっぱりあの、地域差も出てくるし、やっぱりその、観客の趣向に合う合わないではっきり分かれるコンビなんで、
うん。
賞レースは難しいと思うんですよ。
まあ、一般、北海道、福岡受けたみたいに、
受けてた
んですよ、ね。結構、一般受けするネタだと思うんですよ。分かりやすいんで。
逆に。
うん。
うん。
うん。うん。まあ、そんな感じだと思います。
はい。
はい。
次、5組目。おぎやはぎ。
あ、出ました。
はい。おぎやはぎも6年目ですね。
うん。そうなんですよね。
はい。これが、東京の星って言ってましたね。
そうです。
まあ、唯一の東京組なんですね、今回、ね。
そうなんです。
うん。
星って言われちゃったんですよ。
はい。やし、吉本、松竹以外、唯一の事務所ですから。
そうです。
うん、人力車から、うん、一組だけなんで、もうほんまに、吉本のためのっていう感じはすごいありますよね、今回は。
そうなんですよ。当て馬感がすごいんですよね。
これは、ちょっと かわいそうって思ったのが、
うん、
やっぱこう、うん、早くてこう、テンポ感のいいのがなんかこう、うん、評価されやすいような空気の、そういうのがあったと思うんですよね。
うん。
で、そんな、やっぱりちょっとテンポ感独特のあるじゃないですか。
うん。
で、それはそれとしてちゃんとなんか見て評価しないと、なんか、笑いの質も違うし、
うん。
うん、なんか、フェアじゃないなって僕は思いました。
ああ。
まあ、普通にアウェイ感はすごかったです
ね。うん。
うん。まあ、あの、もともと、おぎやはぎはあのネタ構成だから、
うん、
で表現もあれだから、全然問題なくて、まあ、うん、多分後から説明あると思いますけど、とりあえず点数が低かった。
うん。
うん、これが一番でかかったな、
まあ。歌ネタなんでね、僕は昔から言ってますけど、歌ネタは向かないですよ。
う
ん。うん。うん、テンポがどうしても、笑いの数が少なくなるし、
うん。
で、その、ショーレースに向いてないのはもちろんなんですけど、
うん。
おぎやはぎの空気はこれやし。
うん、ですよね。うん、それは、思いました。
で、今見ると、おぎやはぎやなって思いますよね。
そうです。うん、
完全に。
どこ切り取ってもね。
空気がおぎやはぎやし、うん、あの、笑うところって、その、爆笑するところじゃないんですよね、おぎやはぎってね。
そうなんです。
うん。なんか、ああ、おぎやはぎやなっていう感じや。
そう。
そんな感じやし、今、
懐かしさ。
今も同じことやってますから、おぎやはぎはね。
うん、そうです。
うん。何も変わってないと思うんですよね。
うん。
うん。だから、賞レースに向いてないネタだったっていう、
うんうん。
だけですよね。
うん、これはちょっと、かわいそうですよ、うん。本人たちが出たいっていうのはもちろんあると思うんですけど、
うん。
向いてはないんですよ。
で、後で言ってましたけど、
うん、
直前に書いたらしいですね、このネタ。
ええー。
違う、もうちょっとオーソドックスなボケツッコミのネタやるつもりやったんやけど、うん、他のネタを見て、同じ土俵に立ったらあかんって思ったんか、うん、もうほんまに直前になって、やっぱりこれで行くっていう感じで、この歌収録のネタに書いたみたいですね。
ああ、じゃあ戦略があったんですね。
まあ。うん、テンパったっていうことも言えますけど。
まあまあまあまあ。
裏目に出た気もしますしね、
そうですね。完全に裏目ったのは裏目ったでしょうね。結果的にはね。うん、
はい。これは540点。
そう、低いんだよな。これよくわかんなかったんだよな。
うん。
いや、でもこれはね、ある意味しゃあないと思いますよ。
まあ、ネタ的なところもあるかもしれないけど。
特に一般審査員が、
低い。
低い。
ったな、
これ。で、これ大阪が9点なんですけど、これをずっと言われて、大阪だけ おかしいっていうのをよう言ってましたけど、
うん、
これ改めて見ると、
うん、
札幌も22やし、
そう、う
ん、福岡も12なんですよね。
あ、これ全部で一番低いですから
ね。圧倒的に低いんですよね。
そうです。一般審査員の中で全部通して一番低いですから。
うん。
うん。
やっぱりでもしゃあない。他と比べて、これ、オンかオフかで、スイッチ押すか押さへんかで言われたら、やっぱこのネタは、押さないですよね。よっぽど、おぎやはぎを好きなら、もともと知ってて、この人の空気感を好きって言うなら、押すかもしれんけど、
うん、
うん、
自分が審査員やと思って、ショーレースでこのネタをやった時に、押すか押さへんかで言ったら、多分俺も押さないですよ。
うん。
うん。
それが、一人一点しか持てないねんから、大半になったらこの点数になるんでしょ。
うん。
うん。
まあ、それはしゃあないかな。よう入った方ですよ、逆に。
まあ、でもまあ、他の人たちと比べて、まあ、僕はもともと、そうですね、おぎやはぎ好きだったからかな。
これがね、自分一人で3点持ってたら、当然0点にはならないんですよ。
うん。
おもろいのはおもろいし、
うん、
空気感もあるし、技術もあるし、0点にはならへんねんけど、うん、1点もしくは2点なんですよね。
うん。うん。
うん。って考えたら、1点しか持ってなかったら、0になる可能性は高くなるっていう気はするんですよ。
うん。うん、ここでカバーしようとして赤坂がすっとんきょなこと言いましたからね。
ああ、怒ってるわ。
なんか、この場の、採点ですからねとか言ってたから、そりゃそうだろって。
そりゃそう
じゃん。いや、怖がら。
アホなーんと。
アホなーんって。
そう。でも、ま、松本さんも、その時、大阪はバカなんじゃないのって普通に言ってたから。
そうそうそう。
いや、なんかないだろうって話をしてたから。
でも、今俺が言った通り、1点しか持ってないわけやから、うん、そうなってもしゃあない。システムが悪いんですよ、これ。
うん。
うん、
そこら辺が多分うまく伝わってなかったんでしょうね。うん、その審査員の方にもね。
そう。普通にこれを見て、うん、劇場でこれを見たときに、思んないからもうこいつら見たくないって思うから言うたらそうでもないんですよ、絶対。
いや、そんなこと全然ない。
ほとんどの人が、あ、この人らいい空気持ってるなっていうのは思うはずなんですけど、うん、自分が審査するとなったら、点数入れるか入れへんかで言ったら入れないっていう風になってしまうと思うんですよね。
まあそうなるんでしょうね。ただまあ、僕、は、チュートリアルよりかは点数高いはずだと思ってたから、
うん。
びっくりはしましたね。
うん。審査員の方も、まあ、軒並み下がってるんですよね。
そうですね。
しんすけさん、最低得点50点つけてるし。
そうそう。
うん。松本さんはフットボールアワーより高いけど、下から2番目って感じ。あ、じゃあ3番目か。
そうだ、結構真ん中ぐらい。
真ん中ぐらいですね。
そうそうそう。
うん。キーボーは、まあまあ低めですよね。一番。
まあまあ低めですね。
ここまでで言ったら一番低いですよね。
うん。
うん。まあ、全体的に低く。まあ特にやっぱり一般審査員の足を引っ張って、540点と。
まあちょっとね、賛否分かれる原因になった、まあきっかけ作ってくれたら逆に良かったんですけどね。一般審査員いらなくなったから。
うん。
いらないと思いますよ。
まあ、普通の審査員の得点だけ見ても、最下位は最下位
ですけど。まあ、最下位は最下位ですけどね。
うん。
まあ、だとしても、まあ、大会の、まあ、ある種、おぎやはぎが流れを作ったってことじゃないですか。今後の方針的に、やっぱ一般審査員入れない方がいいわっていう話で、検討材料になったから。
そうですね。
良、うんうん、かったと思いますけど、まあ、それでも残念は残念でしたね。
うん。
うん。
はい。まあ、歌ネタはやっぱ難しいってところですよ。
そうですね。賞レースは特にちょっと不向きでしょうね。
はい。
うん。
ちなみに、ちゃんなかさん点数は？
ああ、そうですね。今まで、中掛け90、
うん、
フットボールアワー85、チュートリアル85、うん、アメザリが82、
うん、
で、おぎやはぎなんですけど、
うん、
90点つけて。
うん。
そんな感じで喋ってなかったけど。
うん。
いや、だから、すっごい、待ってたんですよ。
うん。
うん。 ない、いろいろメモってますわ。
はい、
はい。はい。歌のレコーディングネタ。あの、歌う前に会って言ってまう、帯、
うん。
うん。突っ込まれるたびにすっとぼけの顔になる、顔にツボってるって書いてます。
小木さんの顔が好きだったんだ。
でしょうね。あの、すっとぼけてる、あって言ってもってる顔がもうちょっとおもろかったんでしょ
う
ね。
うん。
ちゃんとネタが聞こえるテンポ。
うん。
うん。ちゃんと何言ってるか聞こえた上で、笑いがない間が空くところもちゃんと後の笑いに繋がってるから、ネタ自体はいいと思った。
うん。
だテンポは遅いんですけど、ちゃんとフックかけてるところは受けてたから、
うん。
面白いと思ったって書いてます。
うんうんうん。
現場の数字は低かったけど、個人的には好き。
うん。
テンポ感のある早いのが受けるように思うけど、ただ早ければいいってもんじゃないと思ったって書いてます。
うん。
お
うん。
なるほどね。
うん。
ね。だアメザリはなんか、アメザリじゃないな。アメザリはなんか多分、そこら辺はなんか、声の高さと、こう、テンポ感、で、言って、なんとなく笑って持てる感じがあるって、多分。もう、あ、先輩って言ってた。
いやいや、言って言って。
うん。おぎやはぎ好きだったので、
うん。
うん。ちゃんとここで笑かそうって思ってるとこで受けてたっていうのがあったので、
うん。
笑いの数的にはやっぱりスローテンポですけど、ちゃんと狙ったとこで笑わしてるのは、あ、これ点数高いなって。
はい、うん、まあ、打席少なくてもちゃんと打ってるから。
あ、そうですね。
うん。だからまあ、でも相対的に見ると、どうしてもその、決まった時間内で、量が多い方が、やっぱ、勝ちになっちゃいますから。
うん、そうですね。
あとは、その一発の、お笑い、笑いの、
ボカーンといくかいかないとかね。
強さですよね。その後、結構、全部ミディアムな感じがするから。
うん
うん、そうなるとやっぱ厳しいのは厳しいですね。
うん。
あのネタを早口でやって受けるかって言ったら別にそんなことないと思うんです
よ。多分そもそもそれだとおぎやはぎじゃなくなっちゃうから。
なくなりますもんね。
うん。いやし、だから歌ネタの笑いの数が少ないっていうのはそこで、
うん。
早くしたからって面白くなるもんじゃないし、
うんうんうん。
うん。やっぱ笑わせどころが少なくなってしまうっていうのが問題なんですよね。
うん。
で、うん、特におぎやはぎって、ボケがおもろいよりも、そのツッコミの矢作さんの返しがおもろいところがあるんで。
そう。
うん。
返しやばですよ。
優しさですよ。
そうそう。
おぎファーストですから、あの人。
全体的な空気なんですよね、この辺は、ね。
そう、うん。二人のやりとり、ほほえましい、面白いっていうのを楽しむコンビだから。
うん。
うん。だから、今の時代はすごい合ってるんですよね。
うん、
若干ラジオだと小木さん暴れてますけど、でもネタからすれば、困った小木田優しく接しようっていう矢作さんの返しが面白かったとかするから、
うん
うん、だからちょっと時代にがちょっと遅れてしまったというか、うん、時代を先取ってしまったっていうのはあるかもしれない。
そうですね。
うん、
はい。